3月13日13日の金曜日ですね、はい、今日うちのあれですよ、娘の進級を祝い会って保育園に行ってました。
ああいいですね、
はい、私も行っているはずです、はい、収録なもので、
はい、
そして今週はですね、まあもちろんあのダブルスの打ち上げですよ
はい、
はい、佐々木さんをゲストにお迎えして、最近このねスカイプやってからいいですね。
そうですね、便利です。
パッと呼んでパッと取れるっていうこの時代、
うん、
素晴らしいですよね。顔を見ながら話せるっていう。どんな内容になるんでしょうか。楽しみにしていてください。明日ホワイトデーですよ。
うん、
お返ししますか、強ティーマ。
実はですね、今日買いました。
今日水曜日です。
あ、そうですね、
はい。そうなんですね。
はい、高いやつを。
わあ、素晴らしい。
はい、
僕は秘密です。はい、ということで、今週も行っちゃっていいですか？
どうぞ。
はい、じゃあそれでは東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio.
みなさんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。あのね、この声は花粉なんだか風なんだかもう分かんないことになってますよ。
はい、皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋秀吉です、はい、
人に流され
この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
ひどいでしょ声。
なんかちょっとあれですね、くぐもった感じで。
風なんだかね、花粉なんだか分かんないですよもう。
まあ花粉でしょうね、十中八九。
そうですかね。
はい、ということで、
はい、
今回 T2はい、お題は決まっております。
もう今週はダブルス祭りです、
はい、ダブルス祭りですか。
お祭ろうと、
はい、祭り上げてしまおうというところで、はい、そしてですね、今回また、はい、あのスカイプで、撮っているんですが、なんと素敵なゲストが、
はい、
ラジオの声を乗せるのは2回目の
3回目じゃないですか、
ね、3回目でしょ。
JO
そうですね、はい、じゃあ T2 の方からご紹介お願いします。
今回、私のですね、
はい、
2014ダブルス日本選手権2014年度の、
はい、
パートナーとして一緒に戦ってくださった、はい、秋田は由利本荘から来てくださいまして、佐々木浩一選手です。
おめでとうございます。
こんばんは。じゃあこんばんは。
こういうふうにあれですね、ツヨティが入って話すのは初めてですね、ラジオ、
ね、
はい、よろしくお願いいたします。
第1回のカフェがね、
はい、
佐々木さんだった。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
ということで、今日は佐々木選手を交えての、TSS レディオということで大丈夫ですか T2。
大丈夫ですよ。
はい、それではですね、
絶好調です
まず、初めにですね、久しぶりに、はい、大会の概要などをちょっと説明をしたいんですが、
はい、
今回ダブルスが行われたのが、3月の7、8、
そうですね、
はい、7、8の土日ということで、
はい、
場所はいつもの変わらずですか。
そうですね、日立で、日立海浜公園でね、
はい、
泊まりました、
はい、ということですが、毎年微妙な天気な時が多いかなと思うんですが、
うんうんうん、
今年はどうだったんでしょうか。
全然微妙じゃなかったですね。今年は、はい、はっきりとした雨でした、
ね、雨だったんですか。
はっきりしましたね、
はい、
完全に雨でした、
寒い寒い
そうなんで、日曜日もですか。
はい、
あ、2日とも。
そうですね。
あ、なるほど。
風強かったですね、日曜日は。
それはどうもお疲れ様でした。
いやいや、とんでもないです、
はい、ということで、まずはそしたら、まあ、ちょっと事前に知っているんですが、
はい、
結果の方をお教えください。
結果はですね、
はい、
まあ、この 佐々木さんと組んで、うん、優勝しないわけがないじゃないですか。
なるほど、はい、優勝ということでおめでとうございます。
もう何の心配もなく優勝ですよ
本当ですか。
はい、
なるほど。もうずっと佐々木さん笑いっぱなしで何もコメントしてませんが大丈夫でしょうか。
優勝しました。
あ、おめでとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、ちょっとその試合内容とかはですね、
はい、
今後詳しく聞くと
試合内容に触れないですよ。
え、触れないんですかそれを聞かないとね今後のあの話が始まらないので。はい、ということで、今回佐々木さんとペアを組んで、はい、出られたということなんですが、
はい、
まあ、ちょっと前回オープニングか何かでお話しされてたかなと思うんですが、うんうん、はい、なんで、佐々木さんと出たかというところを、まあ、改めてご説明いただければと思います。
私はですね、はい、もう前回もちょっとラジオで言わせていただいたんですが、もう実は5年も6年も前から佐々木さんと出たくて出たくて仕方なかったんですよ。でもう毎年毎年佐々木さんを誰よりも先に誘って出ましょう出ましょう出ましょう出ましょうってずっと誘い続けて、
はい、
振られ続けてたっていう経緯が
なるほど、
本当そうだね、そうでした。
それで、はい、今年もまあしつこくですよ、うん、前も言ったんですけど広島カープが黒田をメジャーリーガーの黒田にオファーを出してたように、
うん、
まあ、オファーは出さないと、うん、こっちは向いてくれないということで私がですねもうずっとオファーを出し続けてたっていう。
なるほど、はあ、意地になっても
そう意地、そうですね、もうとにかく佐々木さんと出るんだと、
はい、い
や、かなり前からお誘いいただいてたんですけども。
あ、そうなんですか、はい、
そうなんですよ。前っていうのはその何年も、
何年も前、はい、
でもちょっとやっぱり時期も3月っていうのが、
うん、
冬の秋田で練習なかなかできないんで、
はいはいはい、
結構勇気がいるんですよね、3月の出場っていうのが、
はい、
で今回結構勇気ないんでよし行こうって出たんですけども、まあまあまあ、中身にはこの後っていうことで、
はい、
え、今さらに、去年は秋田の人と出て負けてるんだよね
秋田リベンジということですかね
秋田その2で秋田2号
秋田2号。え、今回由利本荘そんな雪積もってないんですか。
そうなんですよ、今年は本当雪が少なくて、2月の初めぐらいからもうコースでラウンドできるぐらい。
え、まだなんかもう3月 もう4月ぐらいになんないと雪解けないのかと勝手な想像しているんですが、う
ん、例年はそんな感じです。
え、今年はじゃあ異常なんですか。
異常なのかもしれないですね、雪少ないんで練習できたはずなんですが、はい、まあなので優勝できました
ね。なるほど、はい、というようなあの佐々木さんのコンディションとあとご家庭の都合も、
ああ、まあ、そういうのは、まあまあ、
はい、
ファミリーマンなん
で
ね、
ということで。なるほど。え、以前何でしたっけ、 T2 が今回オファーを出して2日ぐらい経ってすぐ返事が来たっていう。
そう、メールをねしたんですよ、
はい、
そしたらパッと返事が来たのが、2日時間遅れと
あの2日の間にあれなんですか、交渉をしてたわけなんですか。
そうですね、あのせっかくお誘いいただいたんで、
はい、
よ今年はと思ってすぐにお返事はちょっとできなかったんですけども、あのまあなんかした準備といいますか、はい、気持ちを整えて、っていくと。
あの奥方には快諾していただいたんでしょうか。
ええ、それ OK であの送り出していただきました。
なるほど、はい、ということ
で近くで笑ってますけど。
え、もしかしてこの声とかも聞こえてるんですか。
微妙に聞こえてるみたいですね。ちょっと部屋変えたんですけども、
あ、なるほど、
今ちょうどいいタイミングで、
はい、どうもありがとうございます奥方様、はい、ということで、まあ、そんな経緯で、T2 と組まれて、今回出場ということになりましたが、あれですか、この温度差とかありました、ひたちなかと。あ、まあ、寒かったと言ってましたけど秋田と比べると、
逆に秋田とよりも少し寒かった感じですね。
そうなんですか。
ええ、じゃあなんか随分下がった
し、寒い寒いってましたもんね
秋田も寒かった。
じゃああんまり温度差がどうのこうのっていうわけでもなかったんですね。
ただまあまあまあこの時期はこんなもんかなみたいな気持ちで私はプレーしたつもりでしたけど、
はい、まあ、そして T2 なんですけど、
はい、
いつもあの北海道張りまくって背中に出場してる頃じゃないですか、 はい、この時期のコンディションどうなんでしょうか。
あ、でもね、今回はね、はい、カイロ4つしか貼ってなかったですね。
その心は。
ええ、まあカイロ、僕の中ではカイロ4つぐらいで済んだ。
あ、なるほど。それ以前になんか腕が上がんないとかなんとか言ってませんでしたっけ。
そうそうそうそうそう。その話してもいいですか。
どうぞどうぞ。
僕ね、今ここにあの手帳みたいな記録があるんですけど、はい、3月7、8が試合で、3月6日にですね、はい、右肩が死ぬって書いてあるんですよ。実はその前日朝起きた時に五十肩みたいになってて、右肩がね全く上に上がんなかったんですよ。でも原因が分かんなくて、こんなの生まれて初めての経験で、朝起きたら突然右肩に激痛が走って肩が上がんなかったんですね。そんで本当に勝ったから言えるんですけど。
そうだよね。
そう、それです
ごい大変そうだった。
もう仕事に行って仕事になんないんですよ。うん、本当全く右利き手なんで、はい、で仕事しながら、これ俺明日ディスク絶対投げれないわと思って。だって肩が上がんないから、あの本当に90度なんて、そんな90度までも上がんないんですよ。それで極めつけは、それでちょっと仕事早退させてもらったんですね。はい、なぜかというと昼後ぐらいにどんどん体調が悪くなってきて、熱上がったら熱も出てきたんですよ。
あ、そうだった。
そうなんです。そうだった。それでちょっとすいませんって言って、みんなにもういいよ帰んなよ帰んなよとか言われて、あ、すいませんって言って早退させてもらったんですよ実は。はい、それでまあその解熱剤みたいなのと病院でもらってきた痛み止めで、その日わざわざ痛み止め飲まなかったんですよ。飲んで無理しちゃうと土日どうなるか分かんないと思ってて、はいはい、で自分の状態も知りたかったんで、どこまでできるかと思って、うん、全く分かんないんで、で土曜日、金曜日の夜と土曜日の朝に痛み止め飲んだら、はい、それは効いて、痛み止めってすごいですね。
麻痺させますからね。
そう、試合で肩が上がったんで、これはできると思って、まあ、熱も下がって、はい、それでまあ個人戦だったらちょっと悩んでたんですけど、迷惑かけるのもあれだし、佐々木さんと出たいしなと思ったんで、はい、行ったんですよね。
なるほど。
そんな状況だったんだ。
そんな状況だったんです。
ね、実際ディスクゴルフできないですよね、右肩が上がらない
って。そうなんですよ、本当に。
なるほど。
もう、ま、参っちゃってびっくりしちゃって、どうしようかな。
実際あのコースに出てからは、まあ、投げられたんですか。
それも話していいですか。
あ、どうぞ。
バックハンドはできたんです。
はあはあ、
それで、スタートして、よしよし投げれるぞと、なって、1番2番3番4番5番ホールですよ、スタートの5ホール目で、はい、ちょっとトラブルショットになり、はい、思いっきりサイドアームをやったんですよ。
はいはいはい、
その瞬間ピキーってなって、激痛が走って、
あらら、
もうそのラウンド中 も、 あ、もう全然自分の形もないみたいな方が痛くて、
そのショットがスーパーでしたよ。スーパーショット。
あ、もう良かったんですか。
林間からもう100いくつぐらいあって、あのサイドアームのローラーだったんですけど、はい、ほぼベタビンまでつけたの。肩を犠牲に
犠牲に、
そう、それで命をすり減らして。でバーディーは取ったんですけど、
あの時に、あ、間違いなくうちのペアは勝つなって感じしたんですけど、そこから始まりましたね。
その瞬間僕は壊れたんですよ、
不行がそこから。
なるほど。でもその後の T2 は土曜日台無しですか。
いや、そのラウンドはもう全然ダメで、
はい、
そんなだったかな、ひどい、
そんなにひどくはなかったですね、うん、痛かったんですけど、はい、でもちょっとパフォーマンスは出なかったんですよ。でも午後はいや、もう痛みも引いたんで大丈夫だったんですけど、
なるほど、う
ん、そんなに悪くはなかったですよね、
うん、サイドは積極的にしなかったって。
あの一投しかしてないです、もうあれしかしてないです。この2日間通しても。
ちなみに今は 大丈夫、どうなんですか、大丈夫なんですか。
ぐるぐる回る。
え、何なんですかね。
だから分かんないんですよ。
え、もう
痛くもなんともないですよ。痛くもなんともないです。
何だったんだろうね。
分かんないんですよ。
試練をあれなんですかね、突きつけられた感じだったんですかね。
よかったかな、本当そんなに。
でもその日の朝とか試合会場で突然なったらシャレなんかなんなかった。
そうですね。痛み止めとかもらってたから前日でよかったなと思って。
まあでもね、いい寝具だっていうからそんな 寝違えるっていうかね、横で痛くなる。
6万円のマットレスで寝てますからね。
ゴージャスですね。はい、なるほど、はい、ということで、まあ初日はそんな感じで、
それで1ラウンド目終わった時に6位ぐらいだったんですよね。
なんでそのかもなく不可もなくで、
あんまりグループ目
そうおかしいぞって、そんなに悪くないはずなの。
そうそうそう、やってる本人たちにしてみれば、まあまあこんなもんかなみたいな感じだったんですよね、
は
い、
そうなんです。
周りが良かったってわけでもなく、
周りが良かった
いいペアもありましたね。
ああ、なるほど、はい、で終わった時点で6位だと
ぐらいで、はい、おかしいね。しかも若干離されてたんで。
ああ、そうなんですね、はい。
そんでお昼を挟む午後のラウンドに行き、はい、それこそ午前中と何も変わんないですよね、午後も。
そうですね、半分
むしろちょっとひどかった。
良かった方が悪くなり、悪かった方が良くなりで、裏返った感じで同じぐらいのスコア、
スコアも似たような感じでスコアで帰ってきて、はいはい、来たら周りが勝手に崩れてたんですよ。
逆に T2 の方は午後は良かったんですよね。
良くなかったです。
え、良くなかった。
あの途中から良くなってきました。
はいはいはい、
でもうちのスコアは変わんないんですよ。
あ、なるほどね。
したらなんか周りが勝手に落ちてくれて、
はい、
結局1打差の2位で初日を終えたんです。
おお、はい。そして明けて日曜日。
日曜日ですね。
天気も雨、風が強く、はい、って感じだったんですね。はい。で、もう準決ですか？
準決、3ラウンド目決勝っていうか。
あ、なるほどなるほど。その時はどんな感じで？
でね、このどうでしたか、佐々木さん、3ラウンド目。
3ラウンド目はね、あのメンバーで行ったんだよね。
あ、
もう一気に話そうっていう作戦でした。う
ん、はいはいはい、
うん。
スタート3ホールで決めようという作戦だったんです。
その3ホールが難しいんですよ、
はい、
結構難しくて、まあ、だからこそ話せるのかななんていう、うん、もう作戦も立ててたんですけど、はい、まあうまくいかないですね。
その
特に、ね、
3ホールどの辺の3ホールだったんですか。
1,2,3 です、ね、一番スタート。
一番スタートっていうと
長いところ。
長いところ、はいはいはい、
から、あの広場から林間に入る。
あ、は
いはいはい、やっぱり菊池くんは勝負慣れてるんで、
ええ、
勝負どころをわきまえてて、はい、すごいナイスショット連発するんですけど、
ええ、
私がやっぱりその試合慣れしてない分ナーバスな入りなんですよね。
はい、はい、
それがスタートのなんていうかスタートダッシュっていうかできない原因だったと思います。
うんうんうん、
で慣れた頃にはもうちょっとこう収束してるっていう、うん、つきましたね。
これはですね、あの巡り合わせがこのラウンドすごい悪くて、うん、18ホール中ですね、
はい、
佐々木さんのティーショットが14回あったんですよ。
あ、
僕4回しかティーショットができなくて、
はい、
で林間がやっぱり多いところなんで、
うん、
佐々木さんのティーショットが寄せきれず、
うん、
でトラブルショット的に残ったのを僕がアプローチで寄せきれず、
うんうんうん、
佐々木さんのパットがそこでちょっと長いのが残っちゃって決めきれず、
はい、
僕がドロップインみたいなパターンの4ってすっごい多くて、
はい、
ちょっと僕としてはすごくフラストレーションのたまるラウンドになっちゃったんですね。
はいはい、
その、トラブルショットとドロップインしかやってない繰り返しで、本当に14ホールがそういうのがパターンで、僕がティーショットの時はパーで上がって次のホールのショットが佐々木さんになったっていうっていうパターンが多かったので、
はい、
ちょっと作戦と違っちゃったんですよね、
はい、
ゲームのパターンが、
うんうん、
で、うん、ちょっと難しいなってのをすごい感じて、
はい、
出たんですが、結果的に言うと実はそのラウンドでひっくり返してトップになってるんですけど、 じゃあでも本当はもう僕としてはここで5打差6打差つけて、うん、もうそのままゲーム決めちゃいたいなと思ってたんですけど、はい、やっぱりその運の運というか巡り合わせの部分って分かんないんで、
はい、
今回はねちょっとその巡り合わせがこのラウンドは勝負をかけたかったんですけどちょっと悪かったなっていうのがあるかなっていうのはあります、うん、
まあでも相対的に他のチームも同じような展開だったというか風的にはそんな感じだったから離されなかったという感じ
離されなかったというかそこの段で逆転してるんで
ああそこは逆転かなるほど、
うん、
それがまあ3ラウンド終了したと
そうですね、
ねで
実際プレーができなくて本当につらかったですねやりたいプレーを望んでるプレーっていうのが2人とも一致してる部分はあったんですけど、
はいはいはい、
それが実現できない
全然できない
した時が、はい、もうずっと18ホール続いて
悶々としてました
その時まあ、個人プレーじゃないのでダブルスの時なのでダブルスだとどうなんですか2人の会話とかどんな感じになってるんですか
流れ変えたいですねって
そういう、
うん、
ちょっとあんまりいい流れじゃないんでどっかで変えたいですねっていう話です
その原因をそれぞれ頭の中でずっと考えたりするんで、
はい
うん、
だから僕が悪いですね
受けれないブレイクスルーできないんですよねいいプレーが随所にポコッポッて出るんですけど、
はい、
それをきっかけに次々っていうのがこう積み上がっていかない感じなんですよね難しかったです初めて
ダブルスの難しさというか、
ね、そうですね、はいまあ、そんな中迎えた決勝
で決勝ですね、
はい、決勝で4組ですか
4組です、
はい、でトップスタート
トップスタートです
ね、で、うん、決勝の展開はどんな感じだったんでしょうか
決勝は、まあ、1番から9番まで使ったんですけど、はいうーんと決勝はどうだろうな展開的には最終的には1打差で勝ったんですよ実は、
はい、
1打差の優勝なんで最後までなんか悶々としたというか
感じが引きずってる感じでしたね、
振り切れずっていうか気持ち的にもって感じだったんですね、
うん、18午前中の18はそういう感じで終わっちゃって
はい
で決勝の9ホールになると最終的に勝負もかかってくるんで、うんうんうん、また別の要素でこう雰囲気が変わるんですよ、
はいはい、
僕なんかは慣れてなくて菊池君はそれ慣れてるから、は
い、勝負
かか
っていや僕もミスってます
すごい決めてくるんですよティーショットもマンダびっしり決めてくるしここだっていう時は決めてくるんですけども、はい、それに今度僕がそうついていけない
いやいや全然そんなことないですよ全然そんなことない
ごめんっていうのを繰り返すごめんっていうのを繰り返す
ねつくづく自分は勝負師じゃないなと思うことが多々あって、うん、ゲームは慣れてるんでこれだけ勝ってきてるんで、はいね、ここで押さえておけば勝てるっていうポイントっていくつかあるのを自分で分かってるんです
よ、はい、これだっていうのはあるんだよね
そうだけど僕はそこをことごとく今回取れませんでしたね
ああ T2 が
僕は取れなかったもうここを決めれば終わりだなっていうのが、はい、自分決勝だけで2つあって、うん、自分の順番の時にね、
はい、
それを2つとミスってるんですよ、
うんうんう
ん、いやいかんでしょ
う、まあ、もっと僕ミスってますけどね
まあ最終的にはまあ優勝できたのでまあまあっていうところなんでしょうが、
はい、そうね優勝した瞬間も2人ともなんか苦笑いでしたね
そうですか
優勝したねっていう
とにかくとにかくとにもかくにも勝ってよかったね
なるほど、
う
ん
そうですね、
まあそんな歯切れの悪い2人のトークなんですが総括で最終的にどうなんでしょうかT2 と佐々木さんとまとめるとどんな感じな、まあ、今後の教訓も踏まえどんなまとめになるんでしょうか
どうですか佐々木さん
うーんなんだろう もっとやりたい気持ちでした完成形は見てないのでもっとやりたいなもっと続けてやって極めてどのぐらいのスコア出るとかあやっぱこんぐらいでいけるんだなっていうのを実感できずに終わっちゃったので、うん、実験途中みたいな そんな気持ちです。
いつは、
いやもう佐々木さんのまさに言った通りなんですけど、前日練習もやっぱり行ってないし、当日ホーンが鳴って初めて試合で合わせたんですね。だからそのコースに対する作戦みたいなのを明確には立ててなくて、なんとなくその自分の攻め方をお互いしたわけですよ。そうするとダブルスってその自分の攻め方をすると2投目って自分が投げてないから普段と違うシチュエーションとか、あれこれはないよねっていう自分の考えと違ってたりとかっていうのをちゃんと詰めてやってったら、だから同じペアで毎年出るっていうのはどんどんどんどん同じコースなんでスコアは良くなってくると思うんですね。だからこのやっぱりな慣れてくることによって良くなるっていうのはあるなってのは思って、それがやっぱり3.5ラウンドかで終わってしまったので、いや確かにもっと磨けば光るなっていうのはかなり感じましたよね。
なるほど、はい、ということで
なんか、はい、敗者の弁を2人で述べてるみたいな
優勝したのに
いやー本当そんな感じですね。なるほど優勝した
、まあ、優勝しました、ね、優勝、
はいはい、おめでとうの、コメントのはずですが、まあまあ、こういう話もなかなか面白いの、T2 の実は試合の終わりましたって言ってお話しする内容だと、ここまで詳細などのホールがどうでっていうのはあまりなんか話さないんですよ、 T2 自身がね。でも今回はなんか珍しくこのコースがこうでとか、こういう気分でっていうのをなんか話したので、なかなか頭になんつうのか情景が浮かぶような今回のラジオの内容だったんじゃないかなと個人的には思ってますが、
過去ねダブルスこれ6勝目なんですよ、毎回ペアを変えて出てるんですけど、
はい、
一番記憶に残りますね。
なるほど。
やっぱり出たかったんで。
ああ、なるほど。
いろんな意味でなんか、はい、濃い濃いダブルスだったな。
まあ、そうです。はい。そういう意味ではまあ良かったんじゃないかというような乱暴な結論ですが、はい、はい。ですね。
楽しかったです。楽しかったら楽しかったです。
楽しかったです。楽しかった。超楽しかったです。
はい。
すごい楽しかった。
はい。ということで。お時間も来てしまいましたので、今回はこの辺でちょっと終わりにしたいと思いますが、
はい、
はい、じゃあまた佐々木さん機会がありましたらぜひラジオの方も参加いただければと思いますので、
はい、喜んで、
はい、それでは今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
それでは今週もコメントが来ております。
うん、
はい、まあ、いわゆる普通オタですね今回も、
うん、
はい、
いわゆる なんて言うん
でしょう普通オタですね。
普通オタですか。
はい、
じゃあ行ってみましょうか。
そうですね、
今週も来てます、はい、皆さん普通オタ。
はい、今回はですねラジオネーム、トシコさんから。
トシコさん、
はい、
お
トシコさんから、女性ですよ。
でしょうね。
はい、ということで
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
いいですか読んじゃって。
はい、お願いします、
はい、先日舞妓に行ってきました。
おお、
ということで
ディスクやったのかな。
ですね、ディスクゴルフ場はもちろん遥か雪の下。
うん、はい、それはそうでしょう、ね、
先日ですからね、はいはい、でも、ヒーローさんの経営するお店、バックカントリー舞妓には、
うん、バックカントリー舞妓ね、
はい、にはカラフルなゴールが、青空と雪に生えていてとてもおしゃれで、うん、人目を引きました。なんか詩的な始まりですね、ポエムな感じで
強気に出ますね、
はい、そうですね、はい、我が家族も昼食のお世話になろうといざ店内へ、
はい、
ピザを頼んだらどちらのサイズになさいますか、はい、とディスクを2枚差し出されました。だって、
おー、
そうなんですね、はい、
数年、どのぐらいのディスクなんでしょう ね、
ね、数年前、はい、
どっち B かな、
どうでしょうね。そして数年前、鉄腕ダッシュでピザを投げていた菊池選手の姿が思い出されて、うん、笑いをこらえるのに必死でした、
うん、笑っちゃっていいんですよそういう時は、はい、
でもこれなら普通の、ボーダー&スキーヤーにも絶対ディスクが目に入るし、これも一つの普及の形なんて思いました、うん、ラジオを聞き込んでいらっしゃいますね、としこさん。
そうですね、
素晴らしいです、
ね、しかも舞妓とこれを知ってるっていうのはね2
ですね。はい、ということで、もちろんピザ（かっこ石焼きで焼いている、
石窯ね、
石窯で焼いているも、バーベキュー丼も絶品で、冷えた体に染みて美味しかったですよ。
おー、はい、パードン美味しいですよ、ヒーローさん。
そしてディスク界にとってはもちろん貴重な舞妓ですが、うん、オフシーズンもボーダー&スキーヤーにとって素敵な場所です。これからも両方の橋渡し役として舞妓が賑わってくれるといいなと思いました。
なんか、ね、素敵、
まとまった文章を書かれる方ですね。
頭がいいんでしょうね。
はい、そして、最後に今何で笑うんですか。今の舞妓の写真を送ります。え、写真、あ、なるほど、 T2 の方に送られてるわけ
です。あ、はい、いただきました。はい、
寒がり屋さんにはきっつい写真とは思いますが、大自然の絶景です。
本当にね、銀世界の写真をいただきまして、
は
い、
なるほど、それはあの URL には貼らないわけですね。わかりました。はい、ということでとしこさんからの、すごい素敵な文ですね。
いや、なんかいいですね、
はい、
しかもそのヒーローさんもね、うん、舞妓のお話なんてまた素敵じゃないですか。
はい、
行きたくなりますね。こういうね、またちょっと違う、本来スキー場ですからね。
ああ、そうですよね。はい、うん、あと私の、 あの妻もスキーやりたいっていうので、ぜひちょっと舞妓の方。あ、うん、
本当ですか。舞妓のホテル泊まったのかな。
ね、どうなんでしょうね。
ね、
はい、
っていう。僕スキーはね、はい、準一級持ってるんですよ。
なんかその教える資格ってことですか。
S ジャパンスキーアソシエーションでしたっけ。実は
結構すごいですね。
でも、社会人になってから1回しか行ってません。
ああ、私もそうですね。
なぜなら寒いのが大嫌い。
そうですね、似合いませんよね、あんまり、ね、
学生時代すっごい行ったんですよ。
なるほど。
子供の頃からスキー連れてかれてて。
ああ、そうなんですか。
あの、家族で。
へ
え。でスクールとかずっと行ってて、はい、すっかり滑れるようになっちゃって、それで大学の時に山ごもりしましてですね、大学でスキー実習で、それで準1級を取ったんですよ。
素晴らしいですね。
それ以外行ってないんですけど、
ね、なるほど、はい、私もねちょっとやってみたいなと久しぶりに思いました。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 TSS Radio。 それでは、今回も告知がございます。
またね、ビッグな告知ですよ。
はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
NHK、
NHK、
NHK 高校講座、
高校講座
かっこ教育テレビ、今 E テレですかね。
おお、 E テレ、
はい、になんと、菊池選手が登場します。
えなぜ。
はい、NHK 教育テレビの高校講座、
はい、
体を動かす TV に、うん、なんとディスクゴルフが採用されることになりました。
おお、それすごいことですよ。高校講座ですよ、
はい、NHK 高校講座は通信高校の教材単位として正式に利用される番組で、
文科省公認ですよ、
はい、2,3 年の間繰り返し教育テレビで放映されると同時に、学習資料や番組ストリーミングが NHK のホームページで公開されます、
うん、
ということで、これはぜひともあのディスクゴルファー並びに視聴者、ラジオリスナーの方はぜひぜひ皆さん、見て、そして宣伝のほどよろしくお願いしますというところで、はい、放送の予定なんですが、
はい、
本放送の方が3月の25日水曜日、14時25分から14時35分、
もう再来週じゃないですか。
そうですね、はい、そして再放送の方が、当面2回ございます、うん、4月の3日金曜日の14時40分から14時50分、
うん、
もう1回が4月10日の金曜日、14時25分から14時35分、
うん、
そしてですね、出演は菊池哲也選手、
僕じゃないですか。
私、ね、アツスですよ。はい、
あたつ、
アタスですね。アタスが出ております。そして、今回テレビにね、あの出てらっしゃる方も、何名か、
はい、
この番組に出てます、中岡総一さん、
ロッチの中岡さんです、
はい、コメディアンの方ですね、
うん、
はい、そして、モデル俳優をなさってます淳さん、
今めちゃイケに出てらっしゃる、
ね、モーニング娘。の生田絵里奈さん、
はい、
ということで、この方はの
高校2年生、
はい、高校2年生、
はい、
すごいですね、ゴルフをね、なんかあのすごいやられる方と、
上手でしたよ、
はい、という
もう収録はしてあるんですけど、
はい、ということ で、
いや、非常に楽しい収録でですね、
はい、
私のブログでちょっとロケの様子なんかを、
はい、
紹介してるので、ぜひ、
なるほど、
見てやってください。
はい、これはでもビッグなニュースですね。
なんかね、いろんな方に この高校講座で結構いろんな方ご覧になってるみたいなので、
はい、
いやいやそこでディスクゴルフがまずですね、うん、NHK に取り上げられたわけですよ。
すごいですね。
すごいですよ
ね。
これは、
はい、そして何度も何度も繰り返し放映されるということなんで。
そうですよ、はい、向こう3年間僕はテレビに出続けますからね。
いいですね。35歳の T2 がずっと出続けると。
そうですよ。
なるほど、
ね、36になって37になって、
はい、
38になって、
35の T2 が。
そうですよ、
はい、ということで、ね、どんな感じでちょっと放映されるのか今から楽しみでなりません
ね。
はい、ということでぜひね皆さんもあの本放送の方ぜひチェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
TSS Radio。 今回のテーマはダブルス日本選手権を佐々木さんと語ろうというテーマでお送りいたしました。
伝わりやすい。
いいですね。ちょっとこねくり回さない感じが。
日本語はこう出なきゃダメです。
はい、ということで、ね、よろしいですか。
あとですね、来週の月曜日ですね、
はい、
ソシュースポーツさんのですね、スポーツの力の講演会がありますので、
はい、
そちらの方もまだ、若干お席の方のチケットがあるみたいなので、
はい、
お越しいただければと思います。
はい、
はい、
それでは、東京スタイリッシュスポーツラジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
ポッドキャストの、レビュー欄、Facebook ページのコメント欄、シーサーブログのコメント欄、どちらでも構いません。ぜひコメントの方お待ちしております。
このラジオのね、撮り始めた最後でね、
はい、
どんどん声が出なくなってますね。
あ、ねえ、ちょっと大丈夫ですか。じゃあ声が出るうちに締めたいと思います。
はい、
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
セラマサノリです。
お届けしたのは
太陽のセラマサノリです。
よろしいですか。はい、それで
ダメです。
はい、
はい、代表の菊池哲也と、
はい、広報の高橋剛でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週。
さようなら。